コモコパレード。
はい、
はい、
というわけで今日は何日なんだっけ。
今日を、
っていうか収録してる今日が
これを見たいな。
10月20。
いやもうこれ11月だと思う。11月の、
いや収録してる今日。
あ、収録は10月23日。
iPhone 12の発売日ですよ。
ですね。
東村山一番に手に入れた男です。でも今日だけなんだから。au ショップ8時から開いてるの。
あ、そうなんですね。そうそう、
8時にもらいに来ました。
朝起きて。好きですね、最新機種。
恥ずかしかったよ。まだオープンしなかったのに入り口の前に立ってたよ。開けてくれた
よ。優しい東村山。
別にどこでもそうなるけど。
いや、原宿のとか銀座のショップは時間まで開けなそうじゃないですか。
それ混んでるからじゃない。あ、でも混んでるっていうか完全予約制で、
うん、
もともとそのこの予約しなきゃいけないのよ。今日取りに行きますって。で、そうそうそう。ね、このクソ高い iPhone。
クソ高い iPhone ね。はい。
そうで、一世代前も売らなかったからありますよ。合わせて35万とかで笑うよね。
高いな。
ね、
他に買ってる人いたんですか、8時から並んで。
もう一人いた。
ああ、なるほどね。
で9時にもう一人来た。
うーん、
まあそんなぐらいだけどね。
でも東村山で最速の男ですね。
多分ね、知らないけど東村山市はまあ大ショップ1個じゃなさそうやけど、ただまあまあ同率かも分かんないけど、
時間的にはもう海底と同時にゲット
してる、ね、海底とした。
素晴らしい。
まあでもまだ本当にさっきもらってきたばっかだから全然全然なんだけど、まあ、ただまあ携帯乗り換えるのは楽になったよね、 iCloud とか
あって。あ、設定もね、ピュピュってやったらもう同じ状態になるから、うん、確かに
そのリセット感はないけど、
うん、
ただその全然変わんないねと言えることがね、いいよね。昔のやっぱり、
ああ、もうガラッと変わっちゃって覚えなきゃいけないという
か、ガラケー時代なんかはね、うん、全然変わるから面白くもあるけどさ、外れ引いた時も、これもうやだなこれ、やだな
って、これ何の機能とか、これどこに何あんのとかね。
これ1年以上使ったことなかったもんな、なんか不満で。
ああ、なるほど。
うん、まあ iPhone は、まあ、失敗はないだろう
っていう、うんうんうん、確かに。いや、 iPhone と iPad のこの新しいのに買い替えた時の移行の楽さは本当ありがたいですね。
そう、ただそう、まあね、まあ昔に比べてショックはもうあんまないよね、
うん、
確かに、
うんうん、
サクサク動くとかはないね、サクサク動いてたから、
うん、もうね、前の機種から特にね。
そうそうそう。で結局 Wi-Fi の濃さでダメなら最新機種でもうとろいんだよね。
うんうんうんうん、要は通信の問題だという、
うん
うん、
だからまあ5ギガがうちで入るようになれば、
うん、
でうち使い放題なんで、しかもデータも使い放題なんよね。
あ、はい、
すごい時代だぜ。
すごいっすよ。もう
だったらもうサクサクで何でも見られるようになるんだろうな、
うん、
と思ったけど、ネットフリックスは携帯で見られるやつ解約しちゃったよ。
あ、そうなんですね。
うん、だって2年間で1回も見なかったから
ね。iPad 系でも見ないんですか？
Netflix 見てないな。
あ、なるほど。
何も見てないな。YouTube ばっかりだな。
ああ、そうなんですよ。そんな YouTube ばっかり見るんですね。
あとだから本読んだりもするから、
うん、
映画はあんまり最近見てないな。
確かに村田さんってどっちかというと読書家のイメージかな。僕も
仕事で読まなきゃいけないし。
なるほどね。
まあだからまあそうだね、映画もね、やっぱりね、家でいつでも見られるというのもあんまよろしくないのかもわかんない。
そうですね、やっぱそれはあるかもしれないですね。
東グライマンも村井マンも文化的だからさ、まあ、唯一あったビデオ屋の本屋の伝えがドーンと潰れてさ、
越してきてすぐでしたっけ、
くら寿司になったよ。
くら寿司もまあいいですけどね。
くら寿司別にいいけど、
ビックラポン、
いやくら寿司いいけど、別にちょっとちょっと行ったところにあのスシローがあんの別にスシローよりくら寿司の方がちょっと近いけど、別に、
う
ん、
どっちかというと伝え残しておいてほしかったってやつ
です、ね、だったら美味しい寿司屋できて欲しくないみたいでよくないけど、うん、駅前にももっこあるのよ、
回転寿司、
回転寿司、くら寿司的なのが、
回転寿司ばっかりですね。
まあだから江戸前寿司みたいなのはないよ逆に。あ、まあ所沢に行けばあるのかな。
うん、
うん、まあまああんまりね、ちょっとねコロナだったんであんまり最近やっとうろうろ、あそう自転車やっと組み立てて、
前回の電話収録の時に言ってたあの、
うん、顔だけ買って、
顔だけ買って、
2ヶ月放置っていう、
一切乗らないかった、ようやく、
すごかったよ、組み立て、7分で終わったから、
ね、簡単、簡単なのにやってなかった、
カチャン、キュッキュッキュッキュッって終わり、
終わり、
なの本当に、本当7分で終わった、
どうですか、電動自転車のサイクリング生活は。
まあ、全然やっぱり楽は楽よね、尻痛いなと思ったけど、あれもまあ、何回か乗ってると
シリー
慣れてくる。
なんかちっちゃいんですかサドルが。
まあなんか久しぶりに乗ったから
そういう、ね、
ちょっと痛く感じたけど、何回か乗ってると慣れちゃうよね。
便利そうでいいですよね。
まあね、まあ久しぶりだからいろいろ、ただもうやっぱり坂道が楽なんで。
そうなんですね。
だからおーとかは絶対ないから。
もうスイーって。
スイー。
電動自転車乗ったことすらないんで、
ウィーンだよ本当に、
もうあっという間に行っちゃう感じ。
あっという間って別に何もだから力入れなくていいの
それはいいですね。
でもっと細かい調整できるやつあるのよ、高いやつとか。
ああそうなんだ。
電気の消費量とかも調整できたりするんだけど、もうやつは安いやつだから、
あもう一定の、
そうそうそう、しかも折りたたみ自転車だからもう6万円ぐらいだったんで、
うんうん、
まあ大体10何万
で。確かにね、10何万するイメージでしたからね、電動って。
まあ6万ぐらいなんで、とにかくどこでも結構効くよみたいな感じ
で、うん。常に効いてる感じなんですね、電動が。
ぐーっと踏むと、シューンって軽くなるから、
ね。
ほんと、20センチぐらい動かしたら、そこからキューンって軽くなる。
実
際キューンって言うし、
あ言うんだ、うん、もう音
もモーター音もするし、
ああなるほど、
まあ、ほぼバイクだからまあ便利っちゃ便利、あんまスピードも出ないしね。
あそうなんですか。
うん、そこ漕ぎゃここほどスピードが出るっていうもんでもなくて、なんかこうなんとなく
一定の
速度がピューッと出てくれるから。
でも普通の自転車漕いでるのぐらいの速度なんですよね。
もちろんもちろん、よりちょっと速いぐらい、
速いぐらい、便利
だ。だからもう本当にこういうさ、
はい、
こう一旦車道に出て歩道に戻るところの軽い坂とかもシュバっていけるから便利なんです、
確かにね、坂道疲れるのよりかいいですね。それどのぐらい持つんですか1回で。
40キロ。
ああ結構だな。
だから普段使いは絶対使わない。
どっちかというともっと遠出というか、
うん、でも遠出ったってどこ行くっていうか、まあその取材とかに使うのやったらあれだけど、
うん、
やっぱ言ってなんかつっても1時間半とか乗りたくないんだよな
言うても疲れるというかね。
まあちっちゃい自転車だしね、うん、そんなになんか乗り心地がいい形の自転車でもないから、
うんうん、
だからこの折りたたみ自転車買って、
ほうほうほう、それは電動じゃないやつを、
まあ、電動でもいいんだけど電動高いからまあ普通のやつ買って、
はい、
電車に乗せていってチャーって取材してっていうのをやって、
取材の足として使おうと。
でパソコンいいの買って延々外にいるっていうのが
すごい、もうメッセンジャーのように外でチャリンコで移動してパソコンで仕事して、
もうずっと帰る、家帰らない、
帰らないでせっかくこんな広いお家を買ったのに帰らず、
そうそう、なんかもう寅さんみたいなやつやまあなんかよく考えたらルポはもう今でもやれるんだけど、
はい、
漫画も別に書けるようになったから、
うん、その PC でね、
うん、はい、ノートパソコンさえあれば、 どこでもやれるじゃん。
そうですね、
うん、そういう生活しようかなと思ったりするよ
それはいたずらに。
いやでもまあまあまあネタは生えてくるんじゃん。
まあそうですね、村田侍特に確かにあちこち行ってた方がネタも拾えてなお良しかもしれないですもんね。
それ自体もネタになるじゃん。
あ、そのうろうろしながらやってることがね、はい、
月1回お金払わなきゃいけないから26日に帰ってくる。
それいいですね。月に1回だけここに来るんだ。
そう、マンションのあの修繕積立金払うのが26日だから26日に帰ってきて払って
払って、あとはもう1ヶ月自転車生活。
ずっと旅するんだったら電車乗らなくてもすらいいよな。別にどっかホテルさえ取ればさ。
そうじゃないですか。
自転車で進める距離だけで十分余裕で大阪とか行けるよね。
僕ね、そのもう19、20歳の頃ですけど、一応ね、チャリでね、あの奈良まで帰ったんですよ、東京から。
おう。
それね、5泊6日。
おう。
でね、一番きついのはね、箱根。
箱根やんな。
箱根がもう地獄。
でも、だから電動自転車だったら、電池が切れなきゃ大丈夫。
あ、そうですね。だから充電とかできるんならもっと簡単に
いけ
るかも、
まあ、それやるんならちょっと高いけどもう一個電池買うよ、うん、あ、自転車より電池が高いの。
ああそうなんだ。
電池がほんと2万5千円や
ら3万ぐらい。あ、そんなするんだ。
そうそう、だから半分電池だね。
なるほど。
こんなんだしね。
まあそうなりますよね、その電動でそんだけ坂までスイスイ行くなら。
だからそれ2個あれば80キロだから、80キロなんかまあやっぱりめんどくす、もうそれだけ動けりゃ十分だけど、
うんうんうん、
とでも全然5波4波4波とか大していけねえな。もうちょっと行かなきゃいけない。
もうちょっと行かなきゃいけないですね。
もうでも電動切れたらもう1ミリも
村田さんの電池も切れちゃう同時。
いや、やだよ。
もう切れてもう漕いだら進むんでしょ。もちろん、
もちろん進むよ。
でももう村田さんは1ミリも、
もうだってスイッチ入れてからやると聞くようにウィーンってなるんだけど、はい、押さないでやると普通なのね、
はい、
間違えて乗ったらもう重たいってなる。なんだこれってなる。
文明がなくなると
昔に比べたら全然普通の自転車だけどね、その電動が効いてなくても、
はい、
その電動部分がちっちゃくなったし、電池も言って軽くなったから。
なんかだから村田さんのお写真見せてもらった時、僕もどこが電動なのと思っちゃいましたからね。ちっちゃいですよね。
昔はやっぱりえらい重いしさ、なんかこうかこぐのにも抵抗かかるぐらいの感じで、
うんうんうん、
電池がなくなった自転車ぐらい自転なんか最悪なことなかったんだけど、
うんうんうん、
まあ、今はそうでもないんだけど、そうでもないんだけど、いや、やっちゃいや
なるほどね。
そうん、というか別に1日3時間で自転車漕いだだけでもしんどいもんだって、ね、別に
まあ3時間自転車漕ぐのはさらにしんどい、
ね、で負荷かかってなくたって足こうやってくるくる回してるだけだってしんどいじゃん、うん、
しんどい、しんどい、確かに
そうそう、だって普段足くるくる回さないもん。
そうですね、
空中で
空中でね、それを3時間やりっぱなしわけですから、それはしんどいですよね。
高校の時なんか自転車なんか乗ったってなんぼと思ったけどな
確かに
電動自転車でもちょっとしんどいわ
電動自転車ですらだるいわと思
う。だるいわていうか家こう階段登るのってしんどいな、
ここまで、
うん、まあまあしんどいじゃん
階段、まあ、
3.5 階あるじゃん、うちって。
そうですね。
1階が駐車場だから。
ちょっとね、こう高さ。
そうだ、3階なんだけど、4階なんよね、実質。
高さ的にそうですよね、多分、うんうん。見晴らし的にも。
4階って、まあまあ、登らない、
ね。若干エレベーター欲しいですよね、ここ、正直。
でもエレベーターって高いじゃない。
まあ、高いでしょうけど。
オートロックでもさ、オートロックないのかって言われるけど、オートロックってあんま意味あるかって思うよね。で入れるじゃん。
まあ入れますね。だってその住人と一緒に入ればいいだけですからね。
そうね。下手にさ入れない体になってるだけに入っちゃったらやばい感じあるよね。
そうかも。
とかまあまあ言って外観はね団地みたいなもんだからね。
そうですね。
まあ、それでなんかこうあれなんだよ、はい、東村山に クサクサして、
クサクサして
買い物行こうとか言って、まあ、ちょっと遠くに行けるようになったから、
あ、その電動自転車で、
そうそう、
はい、
2駅ぐらい離れたところに、
はい、
ハードオフがあった。
ああ、ブックオフ系列の、
ブックオフ系列じゃないらしいんやけど
な、ないんですか、
確か。
いろいろでも、モードオフとか、なんとかオフっていっぱいありますよね。
ブックオフ系もあるけど、多分ハードオフは確か別個やった
気がする。別なんだ。
まあ、一緒やったらごめん、ちょっと調べといて。
はい。なんか同じ並列している店舗も見たこと八王子とかであるんですけど、でもそうか違うんだ。でもあれですよね、そのジャンク品というか、なんていうんですか、
ジャンク品も含め
パソコンとか、
パソコン、ゲーム、おもちゃ、
そういうのですよね。ハードオフは
場所によって楽器のみのところとかもあったりするけど、
ああ確かにハードオフってギターとか置いてるな、
楽器強いよ、
うん、
楽器、まあ電化製品、楽器、パソコン、携帯電話、
でかいってことは家具とかもありますもんね、ハードオフって。
そう、家具はあんまないとこ、
はあ、
もうがもうジャンク品が意外と多くて、動きませんとか、
ああそういうの、
うん、
傷ありとか、
そう、電源はついたけど保証できませんとか、扇風機とかもあの動きますけど古いものなので鑑賞用と思って買ってくださいみたいな書いてある
ぐらいの
ぐらいのもあるし、まあ、おもちゃもいっぱい、なんかあのソフビがブワーってな
るとか、ソフビね、ウルトラマンとか、
はい、それこそ遊戯王のカードとかも、なんかもうすごい名跡で並んでたりとか、
結構ハードオフっていろいろあるんですね、うん、
でダラダラ見てて、
はい、
買ってきたんだけど、
うん、
でこのまあ、本体は別に俺の使ってる、
はい、
この28-80mm のズームレンズ、
おいおい、
やや広角やや望遠っていうやつだよね、
おい
おい、でまあ本当にこのソニーの、ソニーじゃない、あのキャノンの純正のやつで、まあ普通にあのオートフォーカスも効きますよっていう、
うんうんうん、
でまあ綺麗じゃん、
全然綺麗ですね、
でも多分ね 2-3万なんだけど、いくらだった、ハウマッチ、
ハードオフで 2-3万がでもハードオフになっているから5000円ぐらい、
500円、
えうっえ本当にキャノンのです
ね、税込み550円、キャノンで、ほぼ新品だね、蓋なかった、
で全然綺麗ですもん、
蓋ないし、ケツのキャップもなかったのがテーブルの上にドーンと置いてあって500円、
500円これすっげえ安くない？
いや全然備品なのよ、
ちょだからこれをもうメルカリで500円以上で絶対売れるよね、
絶対売れる、
まあその多分5000円とか1万円なら買う人はすぐ買うよね、
いや別に3000円はただ
余裕で買うでしょ、うん、ハードオフってなんでそんな安いので
、まずそれにビビったと、うん、なんか
いや今めちゃめちゃ僕ビビってますよ、
あと古いもんがダラーって並んでるところがあって、はい、これがブワーって15個ぐらい並んでて、
これ、はい、
何だろうと思ったら、
あ、なんすか、なんすか、
シュタイナーの双眼鏡やった
、あ、渋い、
だいたいアマゾンやと3万円、
おお、いいっすね、ま
あ、新品じゃないかな、新品だと2-3万、
うん、
あのドイツの軍用の、
うんうんうん、
まあ、とてもまあ性能が何ていうのかな、まあ
いいっすね、
軍的な良さのあるというやつね、
うん、そのいやでも
めちゃくちゃ遠くが見えるとかいうよりは使いやすく綺麗でっていうやつが売ってて800円、
え安い、いやこれが500円だったからいくらなんだろうって今正直考えながら見てたんですけど
ねえ、これ500円、これ800円、
いやハードオフすごい
ね、5、6個並んでんの、
ちょっといいですか、これ800円、これ取ってみよう、
全然
おお、こういう感じ、ここで調節する、
ね、ここで調節する、
ここで調節
する、片目ずつだ
よ、ああそういうこと、
両目の視力が悪い人用で、
ああなるほど、いやいいですね、
いや全然いいのよ、でそれになんか人気あるのよこの形が、
うんうんうん、その軍の
こう軍の武骨さの
武骨なね、
実際軽いし小さいし、なんかこう
確
かに800円か思って
800円、じゃこれとこれ合わせて千何本、2000もいってないってことね、
1300円、税込み1500円ぐらい、
すげえハードオフってそんな安いんだ、
むちゃくちゃ安い、ね、ちょっとびっくりした。
しかもどっちも状態いいですもんね。
いや状態全然いいよ、こっちの方が良すぎて、うん、なんかいっぱい売ってたけど、やっぱまあ古いのが多いんだけど、
うん、間違えたんちゃうかと思うくらい、
うん、とかそう。でもみんな大体500円ぐらいだ。
へえー、
もうなんかジャンク扱い、なんか棚にずらーって、
そういう感じなんだ。
そうそうそう、まあなんか一応動くけどぐらいの感じ。
まあ保証しないけどとか、うん、キャップないけどってこと
で、むしろフィルムのやつとかのが、フィルム時代のカメラのレンズとかのが高かったのかし
ら。へえー、
これとか別に何かかな、分かんないけど何かについてきたりしたのかな、えらい安かったな。でもこんなのいっぱいあったよ。
へえー、すげえ、
うん、すげえすげえハードオフってことだもん。
うん、今聞いてハードオフむちゃくちゃ行きたくなってますもん。
そう、だからなんかね、やっぱアマゾンとかで買う前にハードオフ行かないかんわ。
ああ、なるほどね。
うん、だって
ないもんね、アマゾンでこの値段で。
だって万はするよ、
ね、
双眼鏡は安くないもん
ね。え、
うん、そうそう、中古自体、まあ、まず出てないし、で中古とかメルカリとかで見ても方向まで安いのあんまないし。
いや、だってレンズも大体そら万いくもんでない。
まあ行かないにしてもな、4、5千円はすんじゃない。
うん、
てか4、5千円しないと気持ち悪くて買えないよ。逆に
Amazon、 逆に、ね、
Amazon だと
なあ、どこの国のなんだこれはってね、
状態見れないからさ。
そうですよね。そうそうそう、
やっぱハードフォーク、え、俺が500円なんやって。まあ500円ならいいじゃん別に、
買ってみてダメでもね。
レンズとかね、まあなんか忘れることもあるしな、うん、まあまあ適当にいろいろ持ってた方が。
そうですね、
これとかでも本当にね、まあ、どうでもいいと言っちゃいなんだけど、なんかまあ軽く弾けるし、軽く寄れるし
っていう、うん、
まあまあ、
まあ、使い勝手いい
と、使い勝手が軽いしっていう、うん、普段はもっと度広角持っててんだけど、
はいはい、
度広角だと人物撮るとなんか歪んだり、なんかピンが甘くなった
り、ああ、ちょっとスナップ寄りのやつはこういうのの方が楽。
スナップもでもっと眼前なあのスナップ用のレンズを持ってるんだけど、はい、ズームじゃないんで、あの
今度は寄れ
ない、こっちが動かなきゃいけなかったり、うん、まあいろいろで綺麗に撮れるんだけど、こうサクッとやりたい時にはなかなかね、めんどくさい。そういう、
へえ、すげえハードオフ。
そういう安いものをハードオフで買いましたよ。
これはいい話。
で、これをアマゾンで600円ぐらいで買いましたよ。
なんか。あ、なるほどね。あ、いい、いい音。これ日がな一日家で。
ハモンとか持って
た。あ、いい音ですね。これなんか3つぐらい買ってこう共鳴させたくいくないですか。
もっとでかいやつあるんだよね。
ああ。
でも。ハードオフに売ってねえかな。
ハードオフにあるかもしれないですね。あ、でもいい音だな、ほんと。
ね、
チベットのね。
いや、なんか急に欲しくなって買おうと思ったんだけど、
うん、なんかこう見てたら出てきてって感じですか。
高いんだよねやっぱね。
うん、こういう気は高い気するな。確
かこれぐらいのやつが欲しかった
ね。あ、でっかいのね。
キュイーンってやると中の水がプシュッシュッてな
る。ああ、ありますね、映像を見たことあります。
高田が鉄のあれなのに高いんだよ。なんかっていうことはそうじゃないやつをなんとか手に入れられないから原理が一緒だったらできるんじゃないかなって。
同じようなねものなら水をプチュプチュ近いという。
これも買いましたよ。
お、でかい。あ、これも楽器ね。
これ2万円ぐらい。
あ、これはちゃんとしたお値段ね。めっちゃいい音じゃないですかこれ。
そう、なんで、
え、何、
ジブリの、
おこれの、これ用の。
いや、これ用じゃないから自分で数字に書き落としてたね。
え、ちょっと簡単にワンフレーズぐらい言ってくださいよ。すごい、これジブリの。これなんて楽器なんですかこれは。
スリットドラムとかね。
スリットドラム、
スリットドラムということが多いらしいみたいな。 音が悪い。
ああ、そういうことですね。
あれだな。
ラピュタの。
ラピュタだね。
君を乗せて。ああ、それで数字で音がね。
そうそうそう。
なるほど。
で、ドレミファソーレで並んでないからものすごい難しいのよ。
うんうんうん。いやいや、でもちゃんとラピュタの君を乗せて聞こえましたよ。
すごいよ、自分でこれ書くってすごくない？
すごいですよ、この手書きの、
この面倒くささ、このドキドキするんだから、入るかどうか。一箇所だけできないのが、半音が一個だけあるんだけど。
ああ、そのはちょっと無理なんだ。
そうそう、ここが本当五と六の真ん中の音だ、
間ぐらいなんだ。
みんなプロこれバーってやって、人気の YouTuber の人とか見てもうまいことごまかして
る。ああなるほどね。あ、でもいろいろあるんですね。
とかそういうドラム、こういうドラムやる人とか、音域を抑えるために何個か置いてやったりとか。
ああ、1個じゃないんだこれがね。
そうそうそう、
プロというか凝ってる人は。
でドレミファソラシとかもバラバラなのに、頭の中でだから全部入れてやるんよね。すごいよね。
すごい。あ、でもいいですね、この音色の音が。
そうそう、なんかヨーガとかに使うみたいよ、ミヤモン。
ああ、言われると確かになんかヨガっぽい。うんうん。
ダメだよ、もう俺もね、そろそろお香とか炊き出す。
心の平穏を求めて。
お香嫌いじゃないんやけど、やっぱこう、ね、壁とかが寝ちゃっとするのが嫌なんだよ。
うん、こうね、確かに部屋とか壁とかこうついちゃいますからね。
うん、
匂いだけじゃなくて。
そうだね、お香ね。そうだね、なんかあとなんか臭食ってんのかと思われると思った。
その意味での草をね、
うん、こいつ麻薬やってんなって思われるじゃん。
村田さんはその疑われそうですからね。
いや全然興味ないけど、
うん、知ってますよ、もちろん。でもまあ確かにスリットドラムを叩き、
うん、まあだいぶあれ老後やなって感じ。だいぶ だいぶもうあれだ、もう現役は降りたんやねっていう感じはするよ。
穏やかな余生が始まってる感じよ。
猫でも買い出してしまいやんだよ。
改装
ぬいぐるみは買ったよ。
ぬいぐるみ、え、それ村田さんが購入したものなの？
そうだよ。
もうどうしたんですか。
喋って。
こんにちは。
こんにちは。
これなんでこんなの買ったの。
もう一回こんにちはって言って。
こんにちは。
こんにちは。
あ、失敗。もう一回やって。
こんにちは。
こんにちは。
あ、この間リレーさせたい。
ああ、なるほど。
じゃあ今回はこ
れ。これじゃあなんでこれ買ったんですか。
重いや
ん。いや面白いんですけど。これみんな分かってるのかな、このぬいぐるみが食べてる。人はもう訳がわからないけど、
一人でも笑えるんだぞ。
笑えるかもですけど、可愛らしい。いや、あの置いてあるのはね、ここの部屋来た時から見えたんですけど、てっきりなんかこういただき物とか何かなんだと思ったら、この個人的に買われたこのワンちゃん、
個人的に買ったし、全然安くないからね。
え、そうなの？
うん、3000円ぐらい。
まあまあする。キャノンのレンズよりする。
まあするの。2個買っとるから、ね、ラリーさせ
たくて。ラリーさせたくて、
会話してるの見たくて。
これじゃあ日がな村田さん、この2人と喋って。
そんなことないよ。頭、いや、運動るじゃない、そんなの。
いや、コロナでおかしくなっちゃったって思われますよ、みんなに。
俺でもそういうとこあるからね。俺ずっと一人で遊んでるタイプやからね。
そうですね。
孤独体制がむちゃくちゃ強いから
ね。村田さん実はね、あの大勢でワイワイじゃなく、実はね一人でじっくり遊ぶ派ですからね。
別にみんなでいても別にそんなつまんない顔したりしないけど、
もちろん
。あの別に一人で、俺閉じ込められて、あのミギーみたいなことか、ミギーみたいになるもん。ミギーみたいで絶対伝わってないけど、寄生虫の最終巻の後藤に一旦入って出てきた後のミギーが、ちょっとしばらく自分の中にあるものだけでやっていこうと思うよっつって動かなくなるんだけど、そんな感じで俺やっていけるもん。
そのもう真っ白な部屋に隠れたりでも、まあ自分の中のあるもんで遊んで、
しかも別にネットとかなくてもいけたぐらいだからね。ネットなんかあったら誰でもいけ、
誰でもいけますよね。確かに
ね、今なんてだって、けどあんまり大きいパスだっけ、あれやる気はしないんだよな。
ああ、なんか VR の、
うん、
なんかすごいの出たんでしょ、もうコードレスとかなんだと。
まあどんどん出てってるよね、うん、まあ、それなりに高いっていうのもあるけど、うん、いや、携帯をここにはめるとできるやつはやったことあるんだけど、
あ、なんか簡易バージョン、
うん、はい、なんかまあそれだからなのか、なんかあんまり、あと苦手っていう、あの気持ち悪くなる、
あ、酔っちゃう、
うん、だからあれも入っても入ってもやり続ければなれるんやろ
ね。あ、そうじゃないですか、うん、
船とか車も結局慣れるしかないっていうね、
うんうんうん
うん、車はむちゃくちゃ弱かったけど慣れたもん。
でも僕も一緒ですね、ちっちゃい頃車酔いでよく入ってましたから、
ね、大人になると強くなるんだろうけど、でも深夜バス乗ってたから、
ああそれで鍛えられてる、
うん、で何か酔わねえって心の奥の方で思えるようになったんだろうね。
ああなるほど、もう俺は酔わないよって、
うん、やっぱそこら辺ってやっぱり心の奥の方って自分で調整効かないじゃん、
うんうんうん、
だからそういうことだね。というガジェット生活ですよ。
いや、もう最後が一番面白いの出てきましたよ。このぬいぐるみ。
喋って。
レトロチンパンジーおしまい。
レトロチンパンジーおしまい。
おもろいだろ。
これめちゃめちゃ面白いな。むちゃくちゃおもろいわこれ。
あーこれずっとずっと遊べる、確かにこれ。まあ、ずっとつけてたら頭おかしくなる。
頭おかしくなる、本当に。やめましょう。
ファービーとかだとさ、ずっとだからさ、ええ、嫌だったんだけどさ。
いやー、じゃあ今日は、今回はこんな辺で、ではでは。